こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ペパロニヴァンパイア、須田翔子による青年漫画シリーズの第3巻で、大都会のショークラブを拠点に生きるドラッグクイーンたちの関係性と葛藤を描く作品である。舞台は派手な外見や軽妙な会話で彩られているが、中心にあるのは、家族になれなかった者たちが互いを支え合い、過去の傷や社会的な偏見と向き合う過程だ。本巻では、市長をめぐる政治的な駆け引き、失踪したペパロニの行方、ローリが母の遺品整理を通じて過去を整理していく流れなどが重なり、物語の詩的な痛みと共同体的な緊張が同時に進む LGBTQ 婦の視点を含む人間ドラマ、アイデンティティ、連帯、自己需要を軸に構成されている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ドラッグクイーンの共同体を家族として描く視点。本巻の核にあるのは、血縁ではない関係を家族として成立させる発想である。ローリはショークラブの中心人物として仲間からママローリと慕われており、表向きの華やかさよりも、相互扶助の濃さが印象に残る。第3巻では、町内会や市長をめぐる対立が進む一方で、メンバー同士の立ち位置や信頼が改めて試される。ここでの家族は、感情的な慰めだけではなく、情報を共有し危機に対処し、個々の弱さを受け止める実務的な共同体でもある。ドラッグクイーンを単なる舞台表現としてではなく、日常を支える社会単位として描くことで、本作は LGBTQ 場作品の中でも関係性の厚みが際立つ。第3巻はその基盤を再確認させる巻として機能している。次に、市長と町内会を軸にした権力への対抗。物語の外側では、町内会や市長との対立が進み、作品は単なる人間関係劇ではなく、地域権力への抵抗を描く方向に広がる。市長の弱みを握るために娘の獅子を連れてくる展開は、道徳的な単純化を避け、目的のために危うい手段を選ぶ人物たちの現実を示している。こうした構図は、正義と復讐、保護と捜査がしばしば同居することを明確にする。ドラッグクイーンたちが置かれている環境では、偏見は個人の感情ではなく、地域の制度や空気として現れるため、対抗するには感情だけでなく戦略が必要になる。本巻が面白いのは、その政治性を大冗談に語るのではなく、具体的な行動や駆け引きの中に埋め込んでいる点である。読者は、終焉化された人々がどのように権力に接近し、交渉し、時に揺さぶりをかけるのかを読み取ることができる。さらに、ペパロニの失踪が生む不在のドラマ、第3巻では、ペパロニが姿を消していることが明らかになり、存在そのものの不在が物語の推進力になる。派手な出来事が起きるのではなく、重要な人物がいないという欠落が場の空気や人間関係に影を落とす構成である。不在は単に謎を作るための装置ではなく、仲間たちが誰をどう気にかけているかを可視化する役割を持つ。誰かがいなくなった時、残された側の沈黙や不安、行動の変化にその関係の強さが現れるからである。この巻ではペパロニの行方が気になる一方で、彼が共同体の中でどれほど重要な位置を占めていたかも浮かび上がる。失踪はサスペンスの要素でありながら、同時に見落とされやすい人の存在価値を問うテーマでもある。本作らしいのはこうした不在の緊張を、重苦しさだけでなく仲間の結束を確かめる契機へと変えている点である。そして、ローリの母の遺品整理に込められた過去との和解。ローリが母の遺品整理を始める場面は、第3巻の内面的な中心である。ここでは外の対立とは別に、主人公が自分の執事や断ち切りたい記憶と向き合う。母は単なる家族の一員ではなく、ローリにとって捨てられた記憶や未解決の感情を象徴する存在であり、その遺品に触れる行為は物理的な片付け以上の意味を持つ。過去を整理することは忘れることではなく、痛みを抱えたまま現在の自分を組み立て直す作業として描かれる。ウェイチ事件の情報収集という現在の目的ともつながり、私的な問題と社会的な問題が分けられないことが示される。ドラッグクイーンとしての輝きが、過去を消した結果ではなく、過去を引き受けた上で成立している点が、この作品の重要な深みである。第3巻は、ローリの魅力を外見だけでなく、喪失への向き合い方から立ち上げている。最後に、特別編デイ・エン・ナイトが補うキャラクター立体感。収録されている特別編デイ・エン・ナイトは、物語本編の事件進行とは異なる角度から、ローリという人物像を補強する役割を担う。こうした特別編は番外的に見えるが、本作では本筋の感情線を整理し、キャラクターの背景や生活感を立体化する重要な装置になっている。第3巻では母の遺品整理や失踪事件といった重い要素が並ぶため、特別編が加わることで作品全体の呼吸が整う。外側のストーリーだけでは見えにくい日常の癖や美意識、 他者から見た魅力の源泉を補うことで、ローリは象徴的な存在からか具体的な人間として読者に近づく。青年漫画としての読みやすさと感情的な厚みを両立させる上でも、この補助線は効果的である。巻末の特別編はおまけではなく、主題理解を深めるための構成要素として位置づけられている。結論として、ペパロニヴァンパイアさんは LGBTQ をテーマにした青年漫画として、派手なビジュアルや軽快なやり取りの裏に、喪失、家族、共同体、政治的緊張を丁寧に織り込んだ一冊である。特にドラァグクイーンたちを終焉的な存在としてではなく、互いを支える生活共同体として描く点に独自性がある。こうした視点は単に多様性を掲げる作品とは異なり、関係の維持に必要な感情労働や過去を引き受けながら前へ進む難しさまで扱っている。おすすめしたいのは、キャラクター同士の絆を重視する読者、社会的マイノリティの視点から描かれる人間ドラマに関心がある読者、そして物語の中でアイデンティティと現実の圧力がどう交差するかを見たい読者である。第3巻は、シリーズの中でも詩的な痛みと外的対立がよく噛み合っており、人物理解を深める巻として際立っている。ご支援いただける場合は、須田翔子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。